宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード275。こんにちは、タコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、本日は皆様にお知らせがあります。この度 Buy Me a Coffee のアカウントを作成しました。バイミアコーヒーというのは、クリエイターの YouTuber やポッドキャスター、ライターやアーティストなどですね、クリエイターへのサポートとしてファンドレイジング、寄付金を募ることができるプラットフォームです。で、本当にありがたいことに、このポッドキャストをスタートして5年、6年目とかですかね、これまで何度もリスナーの皆さんからこういったファンドレイジングをやったらどうですかと声をかけていただいてきました。で、そうだからずっと頭の片隅にはあったんですけど、まあ、こんな私のポッドキャストのクオリティでお金をサポートしていただくなんておこがましいみたいな、あの気持ちが勝っていて、なかなか行動に移すことができなかったんですけど、まあ、でも日本語を勉強されているリスナーさんの数も増えてきて、でこの宿泊がすごく勉強に役立っているというコメントやメッセージもいただいたり、私が日本語のスクリプトを毎週用意していることに対してもすごく助かってると言ってもらえて、で一方で日本人のリスナーさんももちろんいらっしゃって、まあ私のこの何でもないアメリカ生活のポッドキャストを毎週楽しみにしているよという声を聞くと、あ、少しでもこのポッドキャストが、あの私の活動が誰かの何かの役に立っているんだなと最近はそう思うことができています。本当に皆さんありがとうございます。はい、で、まあ、最終的に今回この行動に至ったのは、少し前に同じ日に、全く同じ日に別々の3人のリスナーさんから、まあ、こういうファンドレイジングをやってみてはどうですか、歌子さんを、まあ、少しでもサポートしたいですと、あのメールをいただいたんですよ。びっくりしました。タイミングが皆さん一緒だったんで、でまあ、それに背中を押されまして、今回バイミアコーヒーのアカウントを作りました。はい、まあ、その名の通りなんですが、コーヒー代を寄付してください、カンパしてくださいというものです。まあ、このエピソードのスクリプトや概要欄に URL を、載せておきますし、今後のエピソードやいろいろな SNS の投稿とかにも同じくリンクやバナーを載せていきたいと思っています。で、まあ、この手のツール、プラットフォームについて、私本当に初心者なので手探りなのですが、さまざまな機能がもっとあるんですよね。あの、ただ寄付してもらうのだけではなくて、特別コンテンツを販売するとか、マーチ、グッズを販売するとか、マンスリーメンバーシップみたいなね、結構やってる方いらっしゃると思うんですけど、あのメンバーシップみたいな感じで、スペシャルコンテンツとかをメンバー用に作るとかね、そういうこともできるのですが、現段階ではプラスアルファでコンテンツを提供することが必ずできるという状況ではないので、はい、まずはスタートとして今回はシンプルなサポートをお願いするというところから始めたいと思います。はい、あのもしもこの宿泊をサポートしていただける方、いらっしゃいましたら、ぜひ Buy Me a Coffee のページにアクセスしてみてください。はい、もういつも皆さん本当にご視聴、いただき、そして応援いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、さて今日のエピソードでは、バイト先の休憩についてアメリカと日本で違うなと感じることについてお話ししたいと思います。その他、まあ、これまたアメリカと日本の違いなのですが、アメリカ最高、アメリカの方がいいと気づいたことがありましたので、それについてもシェアしたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。 き鉢うたこ。はい、このコーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話ししています。嬉しかったこと、楽しかったこと、辛いこと、不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思います。はい、お寿司屋さん、お寿司屋さんといってもアメリカのロール寿司がメインのお店なのですが、ロール寿司屋さんでアルバイトを始めて約1ヶ月が経ちました。仕事にはもうほぼ慣れて順調に働いています。忙しい時が大変なのと、電話でオーダーを取るのがやっぱりまだドキドキするんですけど、でも私のやるべき仕事は、こなせているんじゃないのかなと、はい、思っています。で、当初週1回の出勤という募集を見て応募したのですが、それが採用される時点で週2回のシフトとなり、現在それがさらに1日増えて週3回になりました。で、しかもすごく忙しい時間帯のシフトが追加になったので、ちょっと気が重いんですが、でも必要としてくれることは喜ばしいことですし、現在の私のスケジュール的に働くことが可能な時間帯なので、はい、頑張って働きたいと思います。はい、そんな新しいアルバイトをしていて日本とは違うなと思うことがあるので、今日は皆さんにシェアしたいと思います。はい、それは従業員が普通に客席で休憩を取る、しかも食事を含む休憩を取るということです。今回気づいたアメリカと日本の違いというよりも前々から思っていたことなんですよね、これ。で、今回自分がそれを体験して、やっぱり日本じゃあまりないシチュエーションだよね、あまりない習慣だよねと思いました。はい、レストランとか飲食店でスタッフ、従業員が休憩を取るときに客席、客席というとなんか違和感がありますかね、なんて言ったらいいんだろう、お客さんが使うテーブルと椅子を使って休憩を取るんですよ。客席ですね。はい、普通にお客さんがいるところと同じそのスペースで食事を取ったり、あと携帯を見てこうドリンク飲んでダラダラ休憩するんです。日本だとお客さんから見えるところで従業員が休憩を取ることってあまりないですよね。どうだろう、私があまりその記憶がないだけですかね。で、今働いているお店でも、特に何時からが休憩って決まっているわけではないのですが、客商売なのでお客さんの波が去った時、こう落ち着いている時に休憩をランダムで取るんですけど、でその時にオーナーがこれ食べなって言って食べ物をくれることがあるんです。いわゆるまかないですね。で、その食べ物を普通に客席の方に持って行って、表に持って行ってテーブルと椅子でそこで食べていいよって言われるんですけど、なんかね、アメリカでは多分普通のことだと思うんですが、私まだそれになれないんですよね。アンカンファタブルなの。そうで、私が働いているお店は基本的にはテイクアウトなんですけど、お店で食べたければ食べていいよって感じで、いくつかテーブルと椅子が置いてあるんですね。で、本当に誰もお客さんがいない時とかなら別にいいんですけど、私が休憩している時にお客さんがお店の中に入ってきたり、この前はそのイートインで店内で食べているお客さんがいる時に同時に私も休憩を取ることになって、なんかね、すごくアンカンファタブルなのよ。そう。で、小さいお店なので、その客席のテーブルの方から、キャッシャーのカウンターとか、あとその後ろのキッチンも見えるんですけど、こうちょっと忙しくなってきたりすると、あれ、私手伝わなくていいのかなって、ドキドキしちゃうんですよね。私がやっているポジションは、キャッシャーで、お店に来た人の注文を取ったり、ピックアップに来た人に商品を渡したり、お会計をしたり。で、それから電話が鳴ったら電話に出て注文を取ったり、Uber Eats とかの、デリバリーサービスの注文が入ったら、それをお店側の端末に登録して処理するとか、そういうことをやっているんですけど、私が休憩に入っている間は、基本的には落ち着いている時間帯なんですが、オーナーが私のポジションをカバーしてくれているんですね。 で別にその代わりにやってもらう私の休憩時間中に私のポジションをカバーしてくれるのはいいんですよ。でも少しバタバタしてきて新しいお客さんがお店に入ってきた、電話も鳴っている、ピックアップ待ちの商品は出来上がったみたいな状況になっちゃった時に、あれ私手伝った方がいいのかな、手伝いに戻った方がいいのかなと、こうちょっと居心地悪くなるというか、ゆっくり休憩できないんですよね。でまあ休憩の時間って、まあ、労働者の権利なんで別にそんなの気にしなくていいって多分みんなそう思っていると思いますし、私もまあそれでいいと思うんですけど、なんかねでも私的にはちょっと落ち着かないんですよね。でまあこの前私が夕方からのシフトの日があったんですけど、同じキャッシャーのポジションで私の前の時間帯から働いていたヘザーさんと、まあ、1時間ほど重なったことがあったんです。で私がクロックインしてから少ししたら、まあ、ヘザーさんが休憩に入って、まあ、例のごとくその表側のね客席のテーブルで何か食べてたんですけど、そしたらお店がすごく忙しくなったの急に。でまあそれこそ電話も鳴って、ウーバーとかの注文がもう立て続けに何個も来て、でお店に直接注文に来たお客さんもいてって、もう急にめっちゃバタバタして私すごく忙しくなったんです。でまあヘザーさんから休憩をしていたね、ヘザーさんからその様子が多分見えていたと思うんですけど、別にヘルプに戻ってきてくれるわけでもなく、大丈夫？と声をかけてくれるわけでもなく、普通にそのままヘザーさんは休憩してて、まあ別にイラついたとかではないんですけど、あ、こういうもんなんだなと思いました。はい。まああとは客席、普通にそのお店のフロアで休憩をしていると、お客さんがお店に入ってきた時とか、お客さんがお店から出ていく時とかに、従業員として何か声をかけた方がいいのかなって迷うんですよね。まあ、でもうちのお店はスタッフの制服が、ユニフォームがあるわけではないので、いきなり普通にテーブルにいる人にヘローとかサンキューとかって言われても、お客さんびっくりしちゃいますよね。まあ、実際ね、私も何回かありましたもん、そういう経験。こうレストランに入っていったら、その辺の客席に座っていたおばちゃんがいきなり立ち上がって近づいてきて、 How many？ とかって聞いてきて、あ、従業員だったのかいって思ったことが何回かあります。それと同じことになっちゃいますよね。私がいきなりサンキューとか言ったらドキッとして、あ、この人従業員だったんだみたいな。はい。まあでも接客の基本というかね、誰かが来たらいらっしゃいませ、こんにちはって声をかけて、誰かが帰るときはありがとうございます、バイって声をかけるって、それって基本じゃないですか。だから、それをしないことがなんかすごく不自然で、自分ですごくね、アンカンファタブルなんですよね。で、まあこの件について、アメリカに来てから初めて気づいたのが、確かね、マクドナルドかバーガーキングとかの、ファストフードだったと思います。で、まあ普通に店員さん、ファストフードってこうユニフォームがあるから、あ、この人店員なんだってすぐわかるじゃないですか。もう普通に店員さんが客席のところに、ところで座って、ハンバーガーとポテトとか食べてて、携帯で YouTube とか見てて、あ、普通に、こうスタッフが客席で休憩取るんだアメリカってと思ったのを覚えています。でしかもどんなにお店が混んできてお客さんの長い列ができていたとしても、ヘルプに戻ろうとかないのよね。まあ休憩もね、大切な労働者の権利だからアメリカらしいといえばアメリカらしいし、まあ、当然のことなのかもしれないんですけど、こう日本では見ない光景だなと思ったのを覚えています。どうなんだっけ、日本はこんなことないですよね。うん。まあ私は日本で若い頃飲食店でいくつかアルバイトをした経験がありますけど、お客さんの見えるところで休憩を取る、しかも何か食事を取るような休憩を取るというした記憶がないんですよね。お店に着替えをするロッカールームとか事務所とかのスペースがあるのであれば、そこで食事を取ったり休憩をするとか、それがない場合は物置みたいな倉庫とか、あとは裏口の外とかでまかないを食べるみたいなことが結構普通だったんですよね。そう、 まあでも多分そんな状況、日本の従業員の扱いを聞くとアメリカの人たちは信じられない、ひどい扱いだ、そんな店で働かない方がいいとかって思うのかもしれないですね。結構ね違うポイントだなと、思います。いや日本でもねどうだろう、今はその小さな個人経営の居酒屋とか食堂とかであれば、あの客席の方で普通に従業員が休憩を取るっていうこともあるかもしれないですね。いやどうだろう、まあ私あんまり本当にそういう場面を見たことがないですし、自分がスタッフとしてそういうお店で働いたこともないのでわからないんですけど、はい、まあ日本に住んでいる皆さん、日本の飲食店のスタッフの休憩場所についてぜひぜひ情報ください。はい、まあそれから今働いているお店で、まあお客さんがいるスペースで休憩を取ってまかないを食べるのがアンカンファタブルだな、落ち着かないなと思う、要因の一つがね、オーナーがまかないとしてお店の食べ物ではない、お店の商品じゃない食べ物をね出してくれるんですよ。それがねアンカンファタブルな理由のね一つなんですよね。まあ、そもそもまかないがあるって私働き出すまで知らなかったんですけど、まあでもまかないもらえない日もあるので、オフィシャルなものではなくてオーナーの気分次第なのかもしれないんですけど、こう何かこう食べ物をでももらえるとしたら、きっとお寿司の残りとかお店のメニューの何かをもらえるんだって勝手に思ってたんですよ。そしたら今までもらった出してもらったのが、初めの日はピザ、なんか昨日の残りだとか言ってピザをくれたんですね。でその時はただ残り物があったからくれたのかなと思ってたんですけど、次の日はサンドイッチをもらいました。なんかさ、お寿司屋さんなのにね、ピザとかサンドイッチをお客さんが見えるテーブルで休憩時間に食べるって、なんか居心地悪くないですか？わかります？このなんか感覚。なんかそういうのに慣れてないから私気になっちゃって。で、あとはオーナーが適当に作ったであろう、なんかスパイシーポーク丼みたいなものをまかないで出してくれたこともあって、で、あ、これ何か新しいメニューとして考えているんですかって聞いたら、いや別にただちょっと作ってみただけとかって言われて、よくわからない、自分がただ食べたかったから作ったのか、なんか私たちスタッフに、まあたまにはちょっと別のものを食べさせてあげたいとか、そういうことなのかよくわからないんですけど、そうで、まあうちのお店はさっきも言ったんですけど、基本テイクアウトのお店で、全部の食べ物が使い捨ての紙のボックスに、テイクアウト用の紙のボックスに入っているんですよね。で、洗って使う普通の お皿はお客さんに提供する食べ物には使わないんです。たとえイートインであっても、もう全部が持ち帰る用のボックスに入っているんです。でもそういうスタッフが休憩中に食べるスパイシーポーク丼とかは普通の丼のお皿で出してもらってたりして、でそれからね、一度お店で出しているお店の商品でもあるコリアンラーメンをね、まかないとして食べさせてもらったことがあってですね、まあそれも普通のラーメン用の器に入ってたんですよ。で、まあ私がね、ただ私の考えすぎだと思うんですけど、気にしすぎなんですけど、お客さんがね、注文するときに聞くんですよ。ここで食べますか、それとも持ち帰りですかって聞くんですね。で、まあここで食べますって言って、注文している人もいるわけですよ。そういう人からしたら、いや普通にここでねイートインなんだから、俺たちの寿司やその他の料理もこの使い捨てのボックスじゃなくて普通のお皿に入れてほしいと思うかもしれないじゃないですか。だって絶対普通のお皿に入ってた方が美味しいでしょ。お客さんはそんなこと思わないのかな、そうお客さんから思われないのかなとかって気にしちゃうんですよね。絶対私が気にすることじゃないんですけどね、なんか気になっちゃって、とにかく落ち着かないんです。はい、どうでしょうか、日本の皆さん、日本に住んでいる皆さんは飲食店の従業員が客席で、まあ、休憩を取ってご飯を食べているところを見たことありますか？またそれについてどう思いますか？そしてアメリカに住んでいる皆さん、同じくこのことについてどう思いますか？何も気にならないのでしょうか？まあでも言われてみれば、客席、まあ自分がお客さんの立場 だったとすると、まあ、初めこそ見慣れない光景で少し驚きましたけど、まあ、別に同じエリアで同じ客席のスペースで休憩してても別にいいですけどね。いやでもどうだろう、あまりにも混んでて忙しそうでめっちゃそのお店側が対応に時間かかっているみたいな、そういうシチュエーションで明らかに従業員って分かる人がその辺でだらだら休憩してたら、いやー休憩一旦止めてちゃんとこの混んでいるねたくさんのお客さんをさばくのを手伝いなさいよ、でまたその後に休憩に戻ればいいじゃんって思うかも、思っちゃうかも。そうだからケースバイケースですね、その時の状況による。はい、どうですか、皆さんどう思いますか。まあ、そしてアメリカ日本ではなくて、まあ、他の国に住んでいる方とか他の国のこういう休憩について情報がある方もぜひ教えてください。そしてご意見をください。はい、ということで今週の働きバチ歌子はバイト先での休憩についてお話ししました。はい、以前日本のここがちょっと不便、ここが嫌だというテーマで、日本ではゴミ箱が街中に少ないという話をしました。それは前回この前の年末年始で日本に一時帰国をした時に強く感じたアメリカとの違いで、まあ、日本にいて不便だなと思ったことだったんですけど、全く別のことについてなんですが、今回他にもアメリカと日本の違いについて気づいたことがあったんです。今日はちょっとそれをお話ししたいと思います。それはスマホで YouTube をピクチャーインピクチャーで再生できるかどうかということです。すいませんね、きっとね皆さんからしたらどうでもいいことだと思うんですけど、これに気づいて、そして調べてこう事実を確認して、私は個人的にとても驚いたので共有させていただきます。はい、まずピクチャーインピクチャーという機能というんですかね、ほとんどの皆さんはきっとご存知だと思うんですけど、まあ、スマホで何かアプリを開いていて、でその画面を小さくして開いたまま別のアプリをさらに開くことができる、操作することができるという機能ですね。説明下手ですね私。まあ、今回の YouTube の話で言うと、 YouTube の画面は小さくして、まあ、スマホの上下どっちかに今配置をしたまま、そして動画を再生させたままメインの大きな画面では別のアプリ、まあ、例えばウェブ検索でもいいですし、ノートのアプリでもいいですし、それをまあ同時に使えるよという機能ですね。機能なのかな、ピクチャーインピクチャー。はい、でこれ結論から言うと、 YouTube の仕様で日本国内では YouTube プレミアムに入っていないと、その YouTube プレミアムの月額料金を払っていないとこのピクチャーインピクチャーの機能は使えないんですよね。しかしアメリカ国内では一般の無料アカウントであってもピクチャーインピクチャー使えるんです。皆さんこの違い知ってました？私はまあずっとアメリカに住んでいて、で、まあ、YouTube も大好きですごくよく見るんですけど、YouTube を見ている最中にちょっと気になったことを検索したくなったりとか、まあ、それから私はマルチタスク人間なので、 YouTube の動画を何か別のことをしている時にこう同時に YouTube の動画を見て別のこともしてってやりたい人なんですよ。でまあがっつり別の作業をやるなら、スマホで YouTube を見ながら iPad で何か作業をするとか、こうデバイスを分けるんですけど、まあ、そういうがっつり集中している時とかじゃなくても、こうだらだら YouTube を見ている最中でも、まあ、あとで買い物に行くから買い物リストを作ろうとかね、まだ返信してなかったテキスト E メールがあるからそれ返信今しちゃおうとかね、そういうこうYouTube を見ながら、あ、これやろうみたいなことがね、あるんですよ。で、そういうのがすごく多くて、まあ、とにかくすごくね、YouTube がピクチャーインピクチャーで再生されていることが多いんですよ、私。で、まあ、特に深く何も考えずに、このピクチャーインピクチャーの機能を使っていたんですけど、で、まあ、この前、前回、 日本に一時帰国した時に同じように YouTube を日本で見ていて、で同じようにピクチャーインピクチャーをしようとしたらできなかったんです。そうで、まあ最初はなんかその時に見ていた動画に何か設定がされているのかなと思ってたんですけど、そうではなくて日本で見た全ての動画でピクチャーインピクチャーができなくなってて、でその時は YouTube がもう仕様を変更したのかなと思ったんです。 YouTube の仕様が変わってピクチャーインピクチャー自体がもうできなくなったとか、まあ、あとは有料版プレミアムを支払ってないとできなくなったとか、なんかそういうことなのかなって考えて、でどうだったっけかな、その時点でググったのかな、ちょっとどうか忘れちゃったんですけど、でまあ日本にいる間は不便だなとは思ったものの、まあそんなに深く考えずに、まあ仕様が変わっちゃったのかそれならしょうがないなとかって思っていました。そしたらですよ、一時帰国を終えてアメリカに戻ってきて、でそしてまたここアメリカでいつものように YouTube を見ました。できるんですよピクチャーインピクチャーで、あれ仕様が変わってこれできなくなったんじゃなかったっけと私は混乱してですね、でそして改めて Google で調べたんです。でそして判明したことが、アメリカ国内ではこのピクチャーインピクチャーは無料アカウントでもできる。で、一方で日本ではプレミアムアカウントでないと使えないという違いがあったんです。知らなかった。知っていた方います？まあ、日本とアメリカ行ったり来たりしている人なら知ってたのかな？っていうか、なんでこんな違いあるんですかね？アメリカだけずるくないですか？いやー、これアメリカだけなんですかね。ちょっとアメリカと日本についてしか調べていないので別の国ではどうなのかというのがわからないんですけど、ちょっとアメリカだけ優遇されてますよね。まあでも私はねその恩恵を受けられているので、まあぶっちゃけ嬉しいんですけどはい、まあ、そんな同じアプリなのに国によって違いがあるんだなと思って驚きました。ピクチャーインピクチャーについては、まあ、YouTubeそのものを、まあ、ピクチャーインピクチャーで開くというのは、まあ、日本だとできないようなんですが、まあ、ググったり YouTube で検索したりしていたら何やら別のアプリをインストール、ダウンロードしてインストールをしてそれを使えばその別アプリで開いた YouTube をピクチャーインピクチャーにすれば同じように使えるみたいな情報が出てきましたので、私は全然詳しくないんですけど、もしも日本に住んでいる皆さんでピクチャーインピクチャー YouTube で見たいよという方がいればぜひ検索してみてください。はい、いやなぜアメリカだけこのピクチャーインピクチャーが無料アカウントで認められているのかが謎なんですが、まあ、本当に私使っているのでこのまま使い続けることができるように願っています。はい、ということで、今日は、本当にちょっとしたアメリカと日本の違いについてお話ししたんですが、まあ、まさかこんなポイントで違いがあるなんて思っていなかったことなので驚いたなということと、まあ、この点についてはアメリカで生活していてラッキーと、はい、思ったことで嬉しかったです。はい、さあアメリカ、日本以外にお住まいの皆さん、今すぐスマホで YouTube をチェックしてみましょう。皆さんの国ではピクチャーインピクチャー無料アカウントで使えますか？教えてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード275。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、で YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひ YouTube から聞いてください。ピクチャーインピクチャーで YouTube 開きながら他のこともできるので、私のポッドキャストを聞きながら何か別作業もできますよ。 はい、サブスクライブチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今週のエピソードはここまでになります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya。